おはようございます。本当に暑い日が続いていますが、皆さん体調は大丈夫でしょうか。今日も気温は35度になるってニュースで言ってて、ちょっと無理やなと思いながら本当に皆さんの体調が守られるようにお祈りしています。私がこの福島に来てちょうど5ヶ月ぐらいが経ったかなというふうに思います。もう5ヶ月かと、本当に早いな、そのように感じます。そしてまあこの夏、まあこの1ヶ月はちょっと教会の働きも少し、まあ英語クラスが、英会話がなくなったり、ウクレレクラスがなくなったりで、少しちょっとお休みのような1ヶ月だったかなと思いながら、まあその間にこの1ヶ月、まあこれまでの5ヶ月間ですね、振り返りながら、そのような1ヶ月を私は過ごしました。でまあこの夏を振り返ってみると、やっぱりまずは結婚式が思い出しました。まあ、結婚式、そこから新生活がスタートしていって、まあ、引っ越しだったり、結婚式のその後のいろいろなことがあったり、まあ、教会ではキャンプが持たれたり、まあ、いろいろなことがあったなと思い返しながら、まあ、その中に本当に神様の、イエス様の本当に導きがあって、祝福があったなという、本当に感謝の夏だったなというふうに感じます。本当に神様が一日一日私たちに守り導いてくださっていることに感謝する、実感する、そのような日々ですね。今日はエペソの2章、まあ今日はあの2章の1節から10節を吉田先生にも読んでくださったんですが、まあこれを準備、メッセージ準備する中で、もう前半部分でちょっとお腹いっぱいというかまあそのなんて言うんでしょう、原稿も時間的にも本当にいっぱいいっぱいになってしまって、私自身もお腹いっぱいになってしまったので、今日は6節までですね、1節から6節までのところ、また後半の部分のところはまた次回機会があるときにちょっと先になってしまうかもしれませんが、ご一緒に味わっていけたらいいなというふうに思います。それでは初めにお祈りをいたします。恵み深い私たちの天の父なる神様、今日もあなたが生きて私たちと共に歩んでくださっているこの恵みを覚えて心から感謝します。今からあなたの大きすぎるその恵みをご一緒に味わっていきます。どうぞ聖霊様、この場所に隅々にまで行き交ってくださって、私たちに必要なその御言葉を届けてください。どうぞお語りください。心から感謝して期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは初めに、エペソ人への手紙の2章1節2節を皆さんでご一緒にもう一度お読みしたいと思います。はい。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。いきなりかなり重い言葉で今日は始まります。はじめにさてと書かれています。私たちが罪の中にあったということがここで書かれています。一体どのような流れでその話になったのか、少し遡ってエペソの1章最後の部分をご一緒に見たいと思います。1章の後半部分にはイエス様がどれだけ偉大な方であるのかというのが書かれているんですね。引用箇所の1番、エペソの1章の20節から22節までを私の方でお読みいたします。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。イエス様は十字架の上で死に、葬られ、そしてよみがえられた。そして天に帰ってすべての支配、権威、権力、 主権を今は持っています。そしてそのキリストは私たちに無関係なところに今いるのではなく、今この教会に与えられ、キリストがこの教会に満ち満ちている。私たちの間にはいつも一切の権威を持つキリストがおられる。そのことが一章の最後に書かれています。その流れでさてと言われて、あなた方は背きと罪の中に死んでいたといきなり2章に入って言われるわけです。この手紙を受け取ったエペソの民はきっとびっくりしたんじゃないかなというふうに思います。あなた方は死んでいた、そして罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、これは悪霊サタンのことです。それに従っていたんだとここで言われるわけです。エペソという地域は港町でした。とても栄えている地域で、5月に正志先生と吉田先生がトルコの方に行かれたかと思いますが、今のトルコの地域にあたる、それがエペソです。その報告の時にも見せてもらったように、円形劇場だったり神殿の遺跡というものがありました。当時はもちろん飛行機などはありませんから、この国の行き来というのは船での往来というのが一般的でした。なので港町というのは自然にさまざまな価値観、さまざまな宗教、哲学というのが溢れていました。そのようなエペソの町でパウロが伝道して、たくさんの人たちがキリストを受け入れました。なのでパウロがここで、あなた方はかつてはこの世の流れに沿って歩み、サタンに従っていたんだと、悪霊に従っていたんだというのはそういうことです。この手紙を受け取ったエペソ教会の人たちも、以前は偶像を信じ、自分の価値基準がお金であったり、人から称賛されるということであったり、地位や権威というものを求めていました。この世の価値基準と同じところにいたわけです。そしてその状態をパウロは、背きと罪の中に死んでいたと表現しています。神を神としない、罪の中に死んでいたんだと、そのように指摘しています。もちろん肉体的に死んでいるというわけではありません。しかし彼らは霊的に死んでいたんです。そしてその霊的に死ぬということは、決して比喩表現であったり、そのように思いましょうといった、そのようなものではありません。現実に、リアルに、人間として死んでいたわけです。神様は初めの人、アダムを創造したときに、塵を集めてきて、それを形作り、人を作りました。そして鼻から命の息を吹き込まれたと書かれています。それで人は生きるものとなったと書かれているんです。この命の息というのは霊とも訳せる言葉です。神様から命の霊が吹き込まれた、それで人は生きるものとなったんです。人は形作られたこの肉体があって、そして内側に吹き込まれた霊、息があって、人間です。ですが人は罪を犯し、神様との関係が断たれてしまいました。その結果、肉体は確かに残りました、あります。しかし人に吹き込まれた霊、神様との関係が切れた以上、それは死んだものとなりました。神様はアダムに、この木から取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われたのは、そのようなことです。これは肉体的死ではなく、霊的な死。神様との関係の断絶を指します。そして人は、神を裏切り、罪と親しくなり、罪に生きるようになりました。これまでは神様との交わりを楽しみ、喜び、毎日が誠の平和で満たされていました。しかし堕落以降、人は神様と断絶し、罪に深く深く根を張りました。どれだけ道徳的に正しい、 倫理的に正しい素晴らしい人であったとしても、人はこの罪から逃れるということはできない、そのような存在となってしまいました。神様の目からは罪の中に死んでいる、それが人です。一節二節の主語はあなた方でした。ユダヤ人ではないエペソの人たちが罪人であると語られます。そして三節ではそれが選びの民であるユダヤ人も同様に罪人であるということが書かれています。2章の3節を皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。はい。私たちも皆不従順の見怒りを受けるべき子らでした。異邦人だろうがユダヤ人だろうが、そして時代を超えて今を生きる私たちであろうが、自分の肉の欲のままに生きるこの罪の性質というものを初めの人アダムの時から受け継いでいるわけです。見怒りを受けるべき子らでした。罪の中に死んでいる者たちでした。しかしとこの続きに続いていきます。希望がこの後に語られます。4節5節ご一緒にお読みしましょう。はい。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。主はそんな罪人を、罪の中に死んでいる者たちを、そんな私たちを何よりも愛してくださった、何よりも大切な存在としてくださった。そのことを思うとき、なんでって、どうしてですかと私たちは問いたくなります。清く正しく義であられる主が最も汚れた罪人を愛してくださる、なんでどうしてと頭でいくら考えても、その理由を納得できる、その理由を見つけることは私たちにはできないのかもしれません。しかしこれが事実です。ここで憐れみ深い神はと書かれています。この憐れみ深い、この言葉をギリシャ語で見ると、これはエペソ書すべての聖書66巻の中でエペソ書が最もよく使われている言葉です。エペソ書では神様がどれだけ憐れみ深いのか、そのことを伝えている書です。主は私たちのことを憐れんだんです。私たちのことを愛しました。神を呪い罪の中ただただ死んでいく私たちを一方的に愛してくださった、許してくださった、私たちを憐れました。4節のこのしかしというこの逆説がどれほど大きな逆境を超えて働いているのか、それを思わされます。人がどれだけ努力しようと、どれだけいろいろな修行をして困難を乗り越えて自分では悟りを得たと思う領域にたどり着いたとしても、それは私たちを救うものでは決してありません。なぜなら私たちは生まれながらに罪人だからです。その罪を自己解決するということはできません。私は大阪の地で生まれ育ちました。まあ日本人です。例えば私がもうめちゃくちゃアメリカに憧れたとして、もし頑張って英語を勉強して宣教師の先生方に英語を教えてもらって、もう英語はペラペラに話せるようになった、そしてアメリカの文化というのももうすごく学んだ、よしこれで私はアメリカ人だ、今日からアメリカ人だと言っても、アメリカ人にはなれないわけです。 なぜなら私は日本で生まれ育った日本に国籍を持つものだからです。人は生まれながらにして罪人、それはどれだけ努力しようが修行をして悟ったと思う領域にたどり着いたとしてもどこまで行っても罪人です。それを自己解決することはできません。しかしです、しかしそんなどうしようもない私たちを救うためにイエス様は来てくださいました。死という報酬を受け取るしかなかった、そんな私たちをキリストと共に生かしてくださった一方的な出来事、まさに恵みです。続く6節ご一緒にお読みしたいと思います。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。5節6節にわたって共にという言葉が連発しています。私たちがキリストと共に生かされ、よみがえらされ、そして今天上にある、とにかく私たちがキリストと共にあるということが書かれています。そしてその連続の途中になぜか不思議とあなた方が救われたのは恵みによるのですという言葉が挟まります。パウロが手紙を書くときになぜこの言葉を挟んだのかなと思わされます。この共にという言葉の連続で言った方が読み手としては綺麗なんじゃないかな、読みやすいんじゃないかなというふうに思うからです。どうしてこの言葉が入れたのか、何度も何度もこの箇所を読み返すうちに私はこれはパウロの感情が少しずつ見えてきたんです。きっとパウロはここでこのキリストと共に生かされているというこの恵みに本当に感動して、もう溢れて、もう手紙の途中でこのことをつい書いてしまったんじゃないかなと思うようになりました。この救いがどれほどの恵みか、この救いがどれほどの喜びか、あなた方が救われたのはただただ恵みによるんだということがパウロは溢れたんじゃないでしょうか。私たちのその罪を一身に背負って私たちを死から生き返らせ、今は共に天にある存在としてくださった、これは本当に驚くべき大きすぎる恵みです。私もこのパウロのようにこの恵みに感動するものでありたいとそのように思わされました。2年前に私は10日間モンゴルの宣教旅行に行ってきました。実は高校生の頃から私はモンゴルの大自然というものにすごく憧れを持っていました。そして実際に行ってみてあまりの大自然のスケールに本当に驚かされました。感動しました。その旅ではいろんなところに行ったんですが10時間ぐらいバスでの移動がありましたが一切景色が変わらない、どこまで行っても草原が続くんですね。ところどころに羊の群れがいるだけです。そして夜になったらもう満天の星空が見えます。これがあのアブラハムに、神様がアブラハムに言われた数えれるなら数えてみろと、あなたの子孫はこのようになると言われたあの星空かと思いました。見上げた瞬間に数えるのを諦めさせられる、そんな星空です。この大自然に私は本当に感動しましたが、私がこの宣教旅行で一番受けたインパクトはそこではありませんでした。この旅ではいろいろなところに行っていろいろなところを教えてもらったんですが、ある時モンゴルというのはチベット仏教が一番盛んな宗教です。そのチベット仏教の世界遺産のお寺に行きました。そしてそこに行くと仏壇があって、そこに本当に行列、大行列でお祈りを待っているそのような人たちがいました。 またモンゴルで一番大きな歴史博物館に行きました。そして本当に大きな建物だったんですが、そこではモンゴルのもう紀元前何千年という時から、そして今に至るまでのモンゴルの歴史が書かれていました。何千年間と戦争を繰り返し、領土の拡大縮小を繰り返しながら、チンギス・ハンのモンゴル帝国の時代、もうヨーロッパの方にまで領土を広げ、最大に領土を広げました。しかしそれも200年ほどで廃れていく、そのような歴史をそこで見ました。またマンホールチルドレン、有名な問題です、社会的な問題、そのことに携わっている方々の話などを聞いたり、またモンゴル政府の汚職問題、その他の社会的ないろいろな山積みになっている問題というものを向こうで聞きました。私がモンゴルで本当に衝撃を受けたこと、それは人はどれだけ愚かなのかということでした。何千年間と勝っては負けてを繰り返して領土を取り合う姿、行列を作って偶像に祈る人たちの姿、自分のことしか考えない、自分の徳のことしか考えない、そのような姿、どれだけ人は虚しい存在なのだろうと思わされました。まさに伝道者の書に書かれている空です。空の空、すべては空。しかしその虚しさを感じたときに、それは鏡のようにすべて私自身の姿でした。どれだけ自分自身のことしか考えていないか、イエス様にではなく他のものにより頼むことがあるか、感じた虚しさ、同じ罪、私のうちにも深く深くあるということを嫌というほど示されたんです。旅行中に本当に落ち込みました。けどこの宣教旅行はそこでは終わりませんでした。神様は確かにそこに恵みを置いてくださっていました。ある理由から、この旅には初日から行動を一緒にしていた一人のモンゴル人の女の子がいました。その子はノンクリスチャンだったんです。すごく社交的な彼女はチームメンバーともすぐに打ち解けて、なんとか私たちもそのチームメンバーも彼女にイエス様のことを伝えたい、イエス様のことを知ってほしいと思って、イエス様の話をしたり、それぞれの証をしたりしました。礼拝にも一緒に出席しました。しかし彼女は、私にはそんなものは必要ないと、私にはいらないから私のためには祈らないでと言われました。半ば諦めていました。しかし明日いよいよ私たちは日本に帰国するという日に、向こうの教会の青年たちと賛美集会をすることになりました。そこに彼女も来てくれて、今日が彼女と会える最後の日という日でした。そしてメッセージも全部終わって、プログラムが全部が終わって、交わりの時間を持っていた時に、彼女が部屋の端っこの方で泣きながらメッセンジャーの先生と話していたんですね。彼女は、私の人生にはイエス・キリストが必要だということをその時分かって信仰告白をしていました。本当にびっくりしました。私は人というのはどれほど汚れているのか、どこまで行っても罪人というその自分の姿に、この旅の中で本当に嫌になっていました。こんな私のことを神様は愛した、大切に思った、なんでって本当に疑問に思いました。しかしキリストを受け入れた彼女の姿を見たときに、私は感動した。あの大自然なんか比にならないぐらいに彼女のことを美しいと感じました。本当に輝いて見えました。そしてこれがイエス様が命を懸けてしてくださったことかと分かりました。 イエス様を信じて、私にはあなたが必要なんですと言っているその姿は、神様から見たときに一体どれほど美しく映っているのでしょうか。このために私は来たんだって、イエス様はあなたの姿を見て言ってくださる。以前は罪人でした。本当にどうしようもない存在でした。ですが、そんな私たちを憐れんで愛して、キリストと共に生きる存在としてくださった。何よりも美しく、何よりも輝く存在、それが私たちです。なんという恵み、なんという感謝でしょうか。死から命へと移してくださいました。しかし、この新しい命をいただいた私たち、それでも未だに私たちの内側には罪があります。自分の内側を見るときに、本当にどうしようもない罪というものが見えてきます。なんとか隠そう、見ないようにしようと思っても隠しきれない、そのような罪が私たちの内側にはやはりあるわけです。時にこの罪に打ちひしがれて、どこまで自分は罪人なんだと本当に絶望することがあります。イエス様が命を懸けて愛してくださったのに、自分は以前と何も変わらない、変わらないように罪人である姿に落ち込みます。本当に自分はダメなやつなんだと感じてしまいます。先週TCU 時代の友人が私の新しい新居に遊びに来てくれました。私たちの結婚式で、この者友人代表挨拶をしてくれた方です。彼女は今4年生で卒業研究に取り組んでいました。彼女は自分自身のことを大切に思う、その自尊心というものについての研究をしていました。そしてたくさんの人にアンケートを取って、そのアンケートから見えてきたことを分かち合ってくれたんです。それはノンクリスチャンよりもクリスチャンの方が自尊心が低いということでした。自分のことを大切には思えない、そのような結果だったそうです。聖書の中には、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたんだって、きっと今まで何十回何百回聞いてきたし、読んできた、そのような御言葉だと思います。イエス様がどれだけあなたの存在を大切に思っているのかというのを私たちは知っています。しかし、それでも、いや、だからこそイエス様の愛の大きさを知れば知るほど、自分の罪の大きさというものがまた見えてくるわけです。以前よりも自分が汚く見えてしまうわけです。クリスチャンの自尊心が低いと聞いて、正直納得しました。確かに聖書は私たちの罪を指摘します。あなたは罪人だと、罪人だった、罪の中に死んでいたんだと、そのように聖書は私たちを指摘しています。しかし、聖書の強調点というのは決してそこではありません。私たちの罪を指摘して終わりではありません。聖書が言いたいこと、それは、そんなあなたを救うためにイエス・キリストが来たんだということです。そんな罪人のあなたを愛してやまない方がおられるということです。自分の内側を見たときに、こんな自分が愛されるはずがないって、許されるはずがない、そう感じるほど、やはり私たちの内側を見たとき汚れています。しかし、それにもかかわらず、愛してくださる、許してくださる、命を捨ててそのことを示してくださった方がいます。クリスチャンになると、以前は見えなかった罪が見えてきます。キリストの光に照らされた時に、 信じる前は見えなかった罪が浮き上がってくるわけです。そうして救われたのに救われていないかのような自分の姿に落ち込むということも往々にあります。でも大丈夫です。主はそんなあなたを何よりも愛してくださる。この事実は変わらない。私たちはこの事実に驚きながら主を信じる信仰を日々いただいていきたいと願うんです。今日はこのメッセージの後、皆さんでご一緒に驚くばかりのという賛美を歌いたいと思います。アメイジンググレイスです。世界で最も有名な賛美はと聞かれたら、多くの人がこの賛美の名前を挙げるんではないかなと思います。それほどたくさんの人に愛されている曲ですが、皆さんはこの賛美がどのようにして作られたかというのをご存知でしょうか。この背景、この名前、アメイジンググレースという名前の映画も出るほどこの背景は有名な話です。この曲は18世紀にジョン・ニュートンという人が作りました。彼はもともと黒人奴隷の商人でした。アフリカから人さらいのように人を連れてきてアメリカなどで売ることで富を築いていました。当時の奴隷というのは家畜以下の存在でした。そのような扱いを受け連れていく船の衛生状態も非常に悪くて、多くの人がその船の中で亡くなりました。しかしある時、その輸送中にジョニュートンは嵐に巻き込まれて沈没の危機に瀕します。彼はクリスチャンの家庭で生まれ育ちました。だから祈りというものを知っていました。しかし心からの祈りというものを彼はしたことがありませんでした。もう命の危機に瀕した時、彼はその船の中で祈ったんです。神様に初めて心から祈りました。そして船はなんとか沈没を免れて助かることができました。しかしこの祈りが聞かれるという経験が彼を変えました。ジョン・ニュートンはその後心から悔い改めて船を降りることになります。そして今まで奴隷を売ることで得てきたその全ての富、お金を献金して牧師となって神様に生涯を捧げていく、そのような歩みを送ります。その時に書いたのがこのアメイジンググレースです。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。彼は自分が犯してきた罪を心から悔いました。普通に考えたら彼は救われるに値する存在ではないかもしれません。彼がやってきたことというのは到底許されることではありません。しかし彼は自分がやってきたことを悔い改めて、そしてイエス・キリストの十字架を、私の罪は許されたんだ、主があの十字架であがなってくださったんだということを受け入れた。その時にこんな私にも救いがやってきたって、そのことに心から驚いたんです。アメイジング、驚くほどの恵みなりき、この身の汚れの一切を知る方が私の汚れを知る、それにもかかわらず愛してくださった、許してくださった、命を捨ててくださった、本当に驚くべき、これは恵みです。私たちは別に彼のように人を人と思わず奴隷にしたりはしないかもしれません。しかし神様から見た時、私たちは同じ罪を持つものです。同じ汚れを持つものです。ですが彼と同じように 主は私たちを愛してくださいます。私たちのすべての汚れ、罪をその十字架にかけてくださった。死んで葬られてよみがえって、共に新しい命に生かしてくださった、生き返らせてくださった。そして今私たちは共に天にある存在としてくださいました。この大きな恵み、大いなる恵みに本当に驚きながら、また感謝と賛美を捧げていく、そのような日々を送ってまいりましょう。それではお祈りをいたします。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。キリストはまた、神はまた、キリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。ハレルヤ、ハレルヤ。恵みの主よ、あなたの恵みがどれほど大きなものであるのか、この身の汚れを、その私の罪の一切を知る主よ、あなたがそれにもかかわらず愛してくださった、許してくださった、命を懸けて私たちのことを救ってくださった、どうして、なぜですかと、私たちあなたに問いたくなります。しかし主よ、あなたのその十字架の上で手を広げているその姿が全ての答えです。あなたは私たちを愛してくださった、その憐れみ豊かさ、それが答えです。本当にあなたが愛してくださっているのか、これほどの罪を持つ私、そう思うことがあります。ですが、その声に惑わされることがないように、あなたの声をいつも私たちに聞かせてください。キリストイエスにある命の御霊の律法が、罪と死の律法から私たちを解放しました。あなたのその福音は、私たちの一切の汚れを覆いました。この福音に、この愛に、私たちも応えていくものでありたい。あなたのことを信じますと、その信仰にいつも立たせてください。いつもあなたがその身元に私たちを引き寄せてくださいますから、罪あるもののようにではなく、今天にあるもののように、大胆に主あなたのおられるその恵みの御座の前に日々進み出ていきます。あなたの恵みを今日も驚き感謝しながら受け取ります。 イエス様、あなたの愛に感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。